はい、ということで始まりましたオムライスラジオです。私オムラジオ革命者青木です。そして、今日はですね、福岡県福岡市東公園に来ております。どうぞ。
ミノーブックスの、石井と言います。よろしくお願いします。
さあ、パチパチパチパチということで、レックコーヒーというねコーヒー屋さんで朝ごはん食べて、
はいはい、
で散々喋り倒して
そう1時間ちょっとですかね、
喋、ね、ってたんですけどね、であ
まりの気持ちよさ
にやっぱちょっとね外に出ようっていうことで、ほんと天気も良くて、で外に出てですね、ね、
飲み物を2杯目
をね頼みね、でその、コーヒー屋さんのなんだとお兄さんにねと気持ちのいいとこないっすかって、ね、ちょっとなんだとゆっくりできるとこないっすかって、多分お兄さんもねまだゆっくりするんかいって、
ま、お前ら
はねいつまでゆっくりしてんだっていう、まあでも今日土曜日だしね、
そうです
いや贅沢な時間を、
贅沢な時間、
ね、過ごしてますよ、はい、公園がねこういう公園って久しぶりに僕来たな。
確かに、
大きな
意外とないんですもんね、田舎には。
田舎にもないし、都会もあるんかな。あの僕はあの大学が駒沢大学ってとこ行ってて、
はい、
駒沢大学って本当あの世田谷のあの街中なんですけど、はいはい、隣にねあのオリンピック公園っていうのがあって、
はい、
でそこがねこんな感じで、まあ、ジョギングできるような大きな公園だったんで、だからなんかね
あんまりないです。
ほんまないですよ。
確かにそう、都市計画として多分作られるんでしょうね、
ね、とかあとはねだからもう本当その鎮守の森みたいなその神社とかお寺、お寺があるか神社があると、まあ
残って、
そうそう森は残ってるけど、こういうようなねちょっと市民のためのみたいな場所っていうのは街中にもなんか見つけにくいし、あの村はね特に、まあ、村とか田舎は本当ないですよね。
なんでしょう、あのない感じは、なんかもう自然あるんだからいいじゃんっていう感じで多分ないんでしょうけど、でもそれはその自然であってその人が使いやすいように設計はされていないから、なんでしょうね、その、だからといってその自然を全て人工的にしろっては思わないんですけども、何かしらその、公園っていうのはすごいその間の空間で、なんか田舎にもやっぱそういう場所がないと、逆にその田舎の人がその自然をどう使っていいかわからないみたいな、ことはなんか今ってすごい発生してるよなっていうのは田舎に住んでて思いますけどね。
確かに、ね、だからまあそういう意味では公園って、まあ、パブリックっちゃパブリックなんかもしれないけど、例えば公民館とかだと、ね、公民館の一室を使うのに申請書類書かなきゃいけなかったりとか、なんか
一個
あるけど、
はいはい
はい、公園でそうじゃないじゃないですか。
確かに、
今
見渡した限りでもすごいみんな自由に
自由にね、なんかよくわかんない動きをしてたりとかね。
そうなんですけど、多分僕らも旗から見たら、あの人たちちょっと大きな声で何話してるのっていう
そういう
風に多分見られてて、でもそれを許容してくれる雰囲気がある、
そうですよね、
なんだろう、
確かにな、いやこの状況意味わかんないでしょうね。なんかコーヒー飲んで喋ってんだけど、なんかちょっと
声がでかい、
声でかいし、なんか
ちょっとな、ぎょなんですかね、ちゃんと喋ってる、
ちゃんと喋ってるなっていうね感じするでしょうね。
するでしょうね。
ジョギングしてる人もいますけど、
はいはい、
でなんかあの人たちね公園ね、まあ、ジョギングして、なんか何週かジョギングしてると、なんかあいつらずっと喋ってるし、ちょっとちゃんと喋ってるなとかって思うでしょうね。そういう空間、その一見よくわからんことしてていい空間って減ってますよね。
いやだいぶ減ってます ね。確かに、心地いいですもんね。そうなんか今いてやっぱり ちょっと不自然なことやってるんだけども、うん、別に全然おかしくないというか。
おかしくない。で、あとはほら、
うん、
ね、さっきの話で申請書を出さなきゃいけないとかっていう、はいはい、その予約しないといけないっていうね、うんうん、
制約が。
そうそう、うん、それって例えばまあ2日前とか1ヶ月前に予約しますっていう状況と、うんはい、今とだと、はい、まあはっきり言ってここ
変わってますよ、
ね、変わってるじゃないですか、うんうんうん、もう違う人間だと言ってもいいんだけど、はいはいはいはい、だけど違う人間になっちゃいけないっていう、いけないというか同じ人間であると、
はい、
1ヶ月前も1ヶ月後も同じ人間だっていうのを、うん、あのベースに社会って作られてるから、うんうんね、だから石井さんが 1ヶ月前 に予約した石井さんも、うん、今日の石井さんも同じ石井さんであるそ
う
です、ねうん、そこですけど、
うん、
これブラッと来るとか、うん、久しぶりですなんか、うん、
確かに、
うん、
急にだから今日もさっき青木さんとコーヒー屋でレックコーヒーでコーヒーを飲んでてこのままオムラジ撮りましょうかみたいな
そ
したら近くにいい公園があって、
う
ん、であなんか心地よさそうなベンチがあるから座ってっていう、うん、それが多分この公園がなかったらこうはならなかっただろうしっていう、うん、でしかもそれがなんでそうなったかって言ったら多分今日がそのちょっとあったかくて心地いい日だったからっていう、うん、なんかその流れっていうのは、うん、いいですね。
ねえ面白いですよね。
うん、
うん、なんかやっぱりこの感覚がオンラインだと、
はい、
ちょっと
ああ確かに。
うん、切り捨てられちゃう、
うん、そうですね、
ところはあるかな。
なんか自分はなんか、そうかオムラジの流れなのでその、
はい、
青木さんが福岡ツアーっていうのは分かってるわけですもんね。これは
あどうかな
分かって青木さん今あの
言いましょう。
はい、じゃあざっくり。
そうですよね、福岡ツアー、はい、秋の福岡ツアーということで夏目書店さん11月の3日か、
はい、
3日4日5日と、
はい、
3 days ということで、
はい、
夏目書店さんで昨日がブックスキューブリック
さん
で今日がね、石井さんの、
はい、
ミノーブックス今日の、夕方ですね、
はいはい、
なんで、まあ、その昼間に撮ってるよっていうことなんですけど、
は
い、
そうです
ね、でこの秋の
そう
福岡ツアーっていうの、まあ、これをなんていうんですかね、オーガナイズしてくれたのも石井さんがしてくれて
あ、はい、
ありがとうございます、
そうです、そういうことで、そのオンラインの、やつなんですけど、うちはイベント基本的にオンラインの配信とかはやってなくて、うんうんうん、でそのやってない、まあ、一応、まあ、理由があるというか、うん、その例えばそのこなんていうんですかね、このイベントじゃオンラインでやりますってなった途端に、うん、多分その得られるものもたくさんあるけど失われていくものも同時にたくさんあると思ってて、で、得られるものは目に見えるんだけど失われるものはちょっとわからない、それがどういったものであったかっていうと、多分一番大きなものはその場所のそのグルーヴみたいなことだとは思うんですけど、その場でそこのそのまあ1回で終わってしまう、そのみんなの記憶の中にしか残らないっていうところで、みんなが自由に発言できるというか、なんかアーカイブもされないっていう、ただただその身体性の中でしか残らないみたいなこと、そういう事実が発生させるそのグルーヴみたいなやつっていうのは、そのオンラインにした途端になんか なんだかなみたいな、で自分はそのわざわざその田舎でお店をやってるわけだし、なんかせっかくそのできればその街に近い人、そのお店に近い人がやっぱ来てほしいと思っていて、だからそういう人たちの中でせっかくそのまあ都市でやってて、そう不特定多数の人を相手にしたりとかっていう場合だと、そのオンラインで有効なことっていうのは多分すごくたくさんあるのかもしれないですけど、なんか自分のやってることに対してそのそれをオンラインでどうとかするっていうことはなんだかなっていうのは思ってて、今のところそういう配信とかっていうのはほとんどまあ、やっていない、
うんうん、
なんかまあそもそもそういった理由でそのオンラインショップ自体もやってなかったんですよね、
うんうん、
そうなんでもそのオンラインショップは今やっていて、うん、っていうのはやっぱりコロナがあって、うん、でまあこの先どうなるかわからないからとりあえず何でも始めてみようと思ってオンラインストアを始めたら、うん、でもそれはなんか結果としては良かったんですよね。良、うん、かったっていうのはそのオンラインを作ったことによって現実が変わった、
うん、
そのオンラインストアにその商品を入荷させてで、浮葉のお店だったら実店舗だったらそのまあ実店舗のお客さんだったら3冊しか売れないだろうなと思ってそしたらその本の入荷はちょっとやめましたと、
うん、
でもオンラインが入ることによってオンラインで何冊売れて実店舗で何冊売れるからあじゃあうちのお店でもその履けるかもしれないからその入荷しようみたいな感じになって、うんうん、そしたらそのなんか棚にその今までにはない多様性みたいなやつが入ってきて、うん、あこれ悪くないなっていう感覚で、うん、まあまあオンラインの良さっていうのもあるのでだからまあやってみないと分かんないこともあるんでしょうけど、うん、っていう
確かに、
まあ、まあなんかまあどっちもありっていうどっちもありだけどまあやってないんだけど
いやなんかこれ多分偶然なんですけど、
うん、
だと思うんですけど、うん、これ石井さんあのがここまで仕組んだわけじゃないと思うんですけど、はい、夏目書店さんは完全オンラインでしょ。
そうなんです。
で、ブックスキューブリックさんがハイブリッド
で、はい、
その会場でやってる模様を中継する、はい、中継というか、ね、
そうですね、
する。で、ミノブックスはそうじゃなくても完全にリアルのみっていうんで、はい、だからこれ3日間の意味めちゃくちゃあるなって
。確かにそうですね、
うんうんうん、思って。
しかもそれぞれのお店のスタンスも違うって
言って、そうそうそう、違うんだけどよくよく聞くとやっぱりそのブックスキューブリック の、うん、の大井さん、
はい、
まあ一種の大井門下というか、
そうそうそう、
ね、
大井チルドレン、
そうそうそう、大井一門が、
はい、
のやっぱりね、昨日もねちょっと大井一門同窓会みたいになってたところもあって
夏目書店の奥由美子さんは、以前そのブックスキューブリックさんで働かれてて、ね、で僕はそのお店を立ち上げるときに大井さんにその、まあ、どうやってやったらいいですかみたいな、
うん、はい、ねえ、
そうです。
いやだからそれもあそうだったんだなっていうのも、うん、まあ、昨日知ってっていうか、まあ、ちょっと前に、うん、あそういう関係なんだとかっていうのも知ったり、うんうんうん、だからなんつうんですかね、すごいこれは面白いなと思うのは、そのある意味石井さんの知り合
い
っていう人たちが
3
日間
いて、うん、
そ
う
で、その人たちと僕話をするっていう、
はいはいはい、
でだからまあことによってはみんな同じことを言うみたいなこともあり得るわけですよね。で、特にその大井さんっぽいことをみんな言うみたいな、そういうことも、
はい、
危険性というか、
はいはい、
としてはある、
はい、
だけどまあ今のところその、はい、ね、夏目書店のね、
はい、
由美子さんもそうだし、はい、大井さんもそうだし、全然違う話になっていて、でも今日も全然違う話にな
るだろうな、
いや 100% なるだろうと、
はいはい、
なんだけど大井一門でもあり、
はい、
なんだけどオンラインハイブリッド、リアルのみっていう、はい、これ何みたいなすげえ、いや面白いなっていう
偶然なんですけど ね
全部ね、
本当に紆余曲折あってここにたどり着いて
るんで、
このスケジュールも、
そうそうそう、
だから全てが本当に偶然なんですけど、なんかすごくうまく、
ね、
なるべくしてなったみたいな、
なったっていうありますよね。
そうですね。
で3日間めっちゃ晴れてるっていう、めっちゃ気持ちいい、
気持ちいい。で最終日このオムライス収録、
そう、何なのかな。
そうですね。
でそういう意味ではなんか、まあ、僕もね、就労支援っていうことやってる中で、
はい、
テレワークの責任者、
はいはいは
い
は
い、っていうかね、テレワークで就労支援やることを進めていこうっていう。
そう、テレワークの就労支援っていうのはその支援者が向こう側にいる。
両方、
あ、両方、
両方自宅にいるみたいな。で、そのパソコン通じて、
パソコン通じて就労支援を行う。
はい、その中で、まあ、パソコンの訓練とか、コミュニケーションの訓練とか、履歴書とか、
はあはあ、
書類作りとか、
オンラインで。
全部オンラインであるっていう、基本はね。
は進めていて、
そうなんですよ。
そんで、あ、そうか、自宅から出られない人だったりとか、
そうそうそう、もいるし、その事業所に通えない、
はいはいはい、
あのまあ、
身体的理由とか、
身体的理由もそうだし、はい、遠いっていう、
あ、なるほど、
うんうん、だから過疎地域っていうのは人口も少ないと、はいはい、そういう事業も成り立たないわけですよね。一、うんうん、人その人が来ていくらみたいなので、あ、
なるほど、
うん、国からお金が降りてくるとかだったら、はいはい、やっぱりどうしたって人口が少ないところは、
そうですね、
そういう社会資源も失われていくっていう、それは良くないよなっていうん、でテレワークっていうのでやってるんですけど、はい、でもまあとはいえやっぱりなんていうかな、働くっていうことにおいて、うん、実際の、まあ、リアルであったり、はい、テレワークであったりでも一緒なんだろうなと、うんうん、働くっていうことの本質みたいなところがね、
はいはいはい、
と思って、その手段が違うっていうこと で、はいはいはい、でその手段が違えば確かにその失われるものもあれば得れるものもある、でもその向こう側のなんか本質的な部分っていうのは失いたくないなと思ってやってるところあるんですけど、そういう意味でなんかこの3日間のまあとそのなんでしょうね、ツアーじゃないけど、これはどうなんだろう、この石井さんとしてはトークイベントの石井さんが思うなんか本質じゃないんですけど、やっぱりオンラインだろうがリアルだろうがハイブリッドだろうが、やっぱトークイベントってこうなったらいいよねみたいな、
はい、
こうなるべきまでいかなくても、こういうのがトークイベントだよねとか、はい、まあ、トークイベントって限定しなくてもこういうのがライブだよねとか、はい、まあ、そういうの あります。
やっぱ予定調和にならないってことはその一番、うんうんうん、その場その人たちじゃないとこうはならなかっただろうなっていうのは自分は一番欲しているというか、うんうん、それがまあ失敗成功どちらでも、うん、そのあなんか今日ダメだったねみたいなものでも全然いいですし、なんか全然こう場が盛り上がらなかったねって、うん、それはまあ必然だと思いますし、うん、今回その、僕はその初日も、夏目さんオンラインで見て、うん、で昨日は、ブックスキューブリックさんに直接行ってみて、でまあ今日なんですけど、なんか、まあ、結局やっぱどれもありだなっていうは思います、うんうんうん、そのオンラインでしかならない状況もあるし、ハイブリッドでしかならない状況もあって、うん、で多分リアルでしかならない状況もあってって、だから結局やっぱどれかになるんじゃなくて、どれもやっていっていいだし、それがまあいろんな個性がある本屋さんがそれぞれのやり方でやってるっていうのが、やっぱりミックスしてるっていうのがなんかやっぱそういうあり方がいいなって、これが多分3会場ともハイブリッドだったらなんか多分それちょっとつまらないというか、まあ別にそれはそれでいいんですけど、そうじゃなくて今はこのオンラインのみハイブリッドリアルっていうのの形の方がやっぱり面白いなっていうのは純粋に思いますね。
いやだからハイブリッドって言った時に、まあ例えば車の両輪とかって言った時にリアルと例えばオンラインとかもそうだし、大概なんか 僕、まあ、僕も2つの原理とかって言ってるんですけど、はいはい、その時絶対どっちかに偏りがちになっちゃうんですよね、はいはいはい、例えばハイブリッドって言って、うん、本当にそのオンラインで見てる人のことを
そうです、ね、
とその会場にいる人を、はい、同じぐらいその気にして
そうですね、できてる
かできるかって言ったら、うん、絶対そうじゃなくて、うん、その時ってやっぱりどうしてもリアルのが強いと思うんですよ、うん、
ですね、
だからそう考えるとハイブリッドっていうのはメインがリアルになって、
はい、
どうしてもそのサブ
が
オンラインになるっていう、うん、だから多分3日間ハイブリッドだったら、
はい、
そのメインとサブみたいなのがすごく固定化しちゃう気がするんですけど、
はいはい
はい、やっぱり1日目の夏目書店さんのオンラインのみっていうのが、うん、はそれはそれですごく良かったっていうのは、うんうんうん、なんていうオンラインに注力して、
うんうんうん、
あの音楽作ったね、
はい、あそうですね、
ゆうすけさん音楽作ってくれたりとか、 あとはそのどんなブラウザからでも見れるようにしてくれたりとか、あとはねやっぱり由美子さんもすごい考えて、うん、ね、あの こんなこと聞こうかなとか考えてくれて、うん、なんかそのまあ丁寧さって言っちゃあれなんですけど、
いやそうですね、まさに、
はい、あれがやっぱり嬉しいですよね、
うんうん、しかも夏目さんとスリープコーヒー&ロースターさんで毎朝そのオンラインでやってるっていう、そのオンラインっていう場所にその彼らがやっぱりその何かしら自分たちの特性を持った空間を作ろうとしているっていうのをそのコロナ禍以降ずっとやっていて、でその中での今回 その青木さんのオンラインっていうのをやるんで、すごい文脈もしっかりしてるし、ちゃんとなんかちゃんとって何て言うんですかね、まあオンラインをオンラインと向き合ってでやっている。
そうですよね。
そうなんですよね。
そうそうそう。それが、まあ、僕自身も嬉しかったし、なんか、そうですよね。その文脈ね。
うん、
なんか、いろんな文脈が、えらい結びついて、さっきのね、その、大井さんを中心とする文脈もそうだし、その、夏目書店さんがオンラインをやるっていう文脈もそうだし、まあ、ミノーブックス。
あ、うちはリアル。
リアルのみって、その文脈を、そうだからそのね、会場はね、菊竹六
子さんという
、うん、はい、ジャーナリスト戦中のジャーナリストですかね、
はい、
その方を記念した会場
という、はい、会場で、
これも多分、まあ、まだね現時点ではやってないからあれだけど、はいはい、多分この文脈結びついてくんだろうなみたいなのはもう予感できる。これやばいっすねっていう。だからこの、まあ、本当にね、多分オムラジ聞いてくれてる人以上にいろいろあったじゃないですか。
あ、そうです。
このツアーの
いろいろ
いろいろね、いろいろあって、だけどなんか必然に落ち着いたなっていう。これ何なんですか。ですね、これはちょっと、
いや結局やっぱり
石井マジックじゃないけど、
いや多分それぞれの人がそれぞれの信念を持ってやってて、それが多分重なった時に、だから今回だからその参加したり協力してくれたりした人が、うん、まあ、同じ文脈の上でその活動をしているというか、
うん、
だからそれが達された時に、多分今日の会場は菊竹六子っていうのは、それは多分僕がその会場を使いたいっていうただそれだけの思いなんですけど、それがその、青木さんの活動とかにも通じるところが出てくるっていうのは、多分みんなの活動が何かしらリンクしていて、なんか大きい一つの、まあ、水流というか流れに乗っかってるんでっていう、偶然であり必然であり、
これがなかなか面白いぞっていう、
うん、うまいこと言った
ね。
まあ終わってないのに、
終わってないけど
これでなんか
大ごけする
っていう、そう大ごけして、ね、今度のオムライス青木さんがいやーなんかやっちゃいました
ね、もう浮き橋出禁ですわみたいなことにね僕がなっちゃったりしたらあれですけど、す、ね、まあでもまあそれはそれでしょうね。
そう、それはそれですね。みかんの青木さん福岡ツアーみたいな、
いいね、
伝説に。
いいですね。
あれこうあそこ最後まで行ってたらすごい良かったけど、
確かに
終わんなかったね。なんかそれはそれでいい、それはそれでいいです
よね。うん、いい気がする。
それもなんか人って何でしょうね。何も間違ってないけ
ど。うん。それがいいですよね。
だからなんか正解も不正解もないんですよね。
ね、
結局どこにどう落ちて、なんかなったところでなんか落ち着けるっていう状況を作り出せてるってことになんかすごく満足しちゃっている、うん、今
もしかしたらそれがそのちょっと大井さんのスタンスなのかもしれないなと思う。あ、うん、やっぱりみんなね、大井さんの真似してるわけじゃ全然ないけど、
う
ん、でもやっぱ影響を受けてるっていうか、
そうです、は
い、やっぱり大井さんってね、その自分が楽しくなかったら、
うん、
やらないっていう、それ大きいっすよね。
そうだし、その大井さんは今そのブック岡っていうイベント、うんうん、本のイベントが福岡でやってて、で、まあ、大井さんもそれを、まあ、中心メンバーでいて、でブックスキブリックでいろんなトークイベントをやってて、ものすごい忙しいところに僕はこの話を投げたんだけれども、 なんか1回目はスケジュールが合わなかったんですよ、うん、じゃあちょっと1日ずらしたらどうかなと思って言ってみたら、そしたらこう全然、うん、やりましょうみたいな2つ返事で、でそのことを昨日大井さんに聞いたら、そのまあ、めっちゃ忙しい中受けてもらってありがとうございますみたいなことを言ったら、いや俺来るの拒まずだからさみたいな、うん、なんかちょっと楽しそうに言われてて、あーそういうとこだよな、いいなって
ね、えいいっすよね。でもとはいえ、ああ来るもの拒ま、本当に来るもの拒まずな人じゃないじゃないですか。
そうです、そうです、そうです、
はっきり言うと
拒むところでじゃあガンガン拒んで
そうそうそう、それはやっぱ石井さんとの関係もあったし、あ、まあ、僕 の, その彼岸の図書館一回流れてるって、ね、だからその時に流れてるともしかしたら伏線だったんかもしれないとかもいろいろ思って
ここへ繋がる、
そうそう、ここに繋がるねツアーね、っていうので、うん、ここに繋がる伏線だったのかしらという、
でそれあんまりスケジュールのない中ちゃんと人を集めてくれてるっていう、
確かにね、
ああ2週間ぐらいじゃないですか ね、確か告知、
だってまあぶっちゃけ最初はそのブックスキューブリックさんって予定してなかったじゃないですか。
そうそうそうそう、本当は九州ツアーって言ってもうちょっと他県に行く予定が、
そ
うそ
うそう、それがちょっとなんかね、ちょっとなんかうまくいかないなって言ってね、
うまくいかなくて、でちょっと大井先輩に、
ね、
どうすかって
先輩声かけたらいろんなものがつながってきて、
そうですね、そうです、ね、うん、そうです、結局そこはだってその大井チルドレンみたいなところでもつながった
ね、
だからそこで揃ったんでしょうね、
揃った、
うん、
どうですか、うん、ね、最初入り口が大井さんでもまた違ったでしょうね、
そうですね、
うん、
うん、確かに
ね、そう、俺ありきかよみたいなことになるかもしれないし、でもまあすごい客観的に見るとそういうその自分のね弟子までいかないけど、はい、後輩たちがやっぱり、うん、やりたいんですって言って声かけてくれるって、うん、これ僕が大井さんだったらめっちゃ嬉しいですけどね、うん
うん、ちょっと嬉しそうです
嬉しそうだそれはね嬉しい、 こっちも嬉しいですよね、
う
ん、こっちも
お互いそうですね、
うん、ありがたいなって言って、いやー、ね、まあどうなることか分かりませんけどね、そうですね、
最終日、はあ、どう着地するのか、
ね、
事故るのか、
ね、ちょっと事故りたい気もしますよね、
そうですね、そうですね、
事故りましょうか、
事故るっていうか なんでしょうね、事故る、なんか今日は僕としてはそのやっぱ結構いろんな活動してる面白い方々が参加されるんで、うん、なんか本当に、まあ、その場所でしかないような形の話にできればと思っていて、うん、だからまあ、後半というか、まあ、途中からいろいろ発言してもらって、それで場が多分まあ何でしょうね、みんながみんな同じ意見では決してないので、うん、だからそこがこうどう面白くなるかですよね、
うん、そうですよね、で僕はやっぱりフリーのとか、はい、その何て言うんですかね、独立している、
はい、
そのね、
はい、
個人事業主とかではないんで、
はいはい、
そういう意味では逆になんかもしかしたら今日は僕のすごい保守的な方が出るかなとかね、それそれでいいっていうか、だからやっぱり、まあ、ちょうど来週あの佐伯啓司先生っていう兄弟の、
はいは
い、まあ、あのいわゆる保守思想の方とお話しするんですね、
はいはい、
でも僕そう なんていうかな、そのまあ一昔前はね右左、うん、その保守と革新とかっていう言い方があって、うん、で、まあ、革新は共産党とか社会、
うんうん、
社民党とかそうだし、まあ、保守は、まあ、自民党とかってあったけど、うん、もうなんかそういう図式、右左とかっていう図式じゃなくって、
そうですね、
うん、
極右が極左になるみたいな、
そうそうそうそう、もう意味不明な状況っていうかね、やっぱりなので、そういう意味ではもう右とか左とか言ってらんないよねっていうそのことでもあって、そういう意味ではやっぱりなんかその辺を 僕自身のなんか やりたいこととしても、いやこの人とこの人って違うところにいるけど同じこと言ってますよねみたいな、そういうなんていうんですかね、一種の 翻訳というか、そういう活動も自分が、まあ、やりたいことだなというのもあるので、そういう意味ではなんかあえてすごい保守的なことというか、いやそんなみんなが好き放題やったら社会おかしくなっちゃうよねみたいな、
なんかそういった同じことかわからないですけど、その僕も普通に会社員をやってる人とかの知り合いもちょっと声かけたりしたんですよ今回で、まあいやそう言ってるけど自分はなんかその人の立ち位置から、まあ、そういう言ってることは分かるんだけど、自分はその会社に所属をしていて、うん、今こういう状況でみたいな、そういうやっぱ価値観もその場にやっぱりあった方がいいというか、の方がそのなんていうんですかね、その現実を見るではないんですけど、なんかそれも一つ、うん、この社会を構成しているすごく重要な要素としてあるわけじゃないですか、うんうん、だからあんまりその自由にその活動してるばっかりの人たちが集まったら、まあ、場合によってはあみんなそれ分かるって言って、うん、そっちにバーって流れていくんですけど、でも今の実際の社会ってそうじゃなくて、
うんうん、
だからその何ですかね、その矛盾みたいなことだったりもなんかみんなの中で共有して、
うんうん、
いやそうなんですよね、それ分かるんですよね、でもこういったこともあってみたいなっていう風にはやっぱりなってった方がそのなんか面白い、
うんうん、
なんか何ですか、面白いと思うんですよね、
うんうん、
その状態が、だからみんながみんなだマイノリティの人たちが集まってみんなでわーって同じ方向向いてたら、それはマイノリティの中のマジョリティじゃんというか、
うんうん、
なんかマイノリティの人が集まってるんだからみんな違う方向向こうぜみたいな、
ね、
なんかなんでしょうね、
でもすごく思う、なんかまあそうだな、ね、言い方が難しいですけど、なんか、まあ、いわゆるマジョリティと言われてる人たちが、うん、なんかそのイコール権力者だみたいな言われ方って、
うんうん、
してる気がして、
うん、
多数派とか、うん、まあ、確かに社会は、成人男性を標準モデルにして作られてるから、うんうんうん、女性というだけで、ちょっとこの何でしょうね、社会のシステム合わないなとか、うんうん、もちろんそれはあるので、それは変えていく必要はあるし、うん、成人男性と言われる人って誰なのみたいなことで、うんうん、ね、いやその男性であっても、うん、その成人男性には当てはまらない男性もいるわけで、うんうん、とか、なんかその辺のことを考えて、いくと、なんかそのいわゆる成人男性みたいなことで当てはまる人が、なんか知らず知らずのうちにお前権力者だみたいな、
あーなるほど、
そう、はい、権力者っていうか なんて言うんでしたっけ、こういうのってなんかそのメインにいて、
はいはい、
でなんかあの知らず知らずのうちに、いやあんたが普通って思ってることって、はい、あの全然普通じゃないんだから、その知らず知らずのうちにそこに入れるだけいい、あの
特権
を、特権、
はいはい、
特権か、
はい、
特権を享受してるみたいな風に、
はいはいはい、
そうなのかもしれないんだけど、うん、その人も特権を享受したくてしてるわけじゃないんだから、
そうそう、構造としてそうなってるっていう、
そう、だそれはそのマジョリティ特権批判していいみたいなこと、うんうんうん、これがつながっちゃうと、うん、それは違うじゃんって思うんですよね、
特権を持ったら持った人の辛さというか、そうなんです
ね、もうあるよなってめっちゃ思うし、うん、
どっちもあるからなんともですね、
そう、うん、ね、だからやっぱりそのね、批判し合うことが目的化してしまうと、
う
ね、あんまり意味ないっていうか、うん、
そう、特権を恣意的に行使してたらそれは非常に問題があるけれどもっていう、ただ無自覚、無自覚にやってもそれは構造としてそうなっているから、でもそれに気づけよって言われたら、まあそれはそうなんだけどもっていう、
ね、なんかそのあたりの、
そうですね、
まあモヤモヤというね言葉で表現されますけど、どうしたもんかなみたいなところは常にあって
ですね、
うん、でもそれは それがなくなったらなくなった社会っていうのは、
う
ん、それそれちょっとやばいよね。
いやそうです
そうですいうのを思うから、うん、まあそれは常になくならないし、うん、本当なんか理想って実現は絶対しないと思うんですよ、うん、絶対しないから理想を追いかけるのをやめるべきじゃなくって、うん、実現しないんだけど追いかけるっていう、うん、そのプロセスが楽しいし、うん、そのプロセスがあるからなんか一緒に、
うん、
一緒にやろうよっていう感じでチーム組めるみたいな、そんなとこはあるかなっていうのは。
実現しないでしょうね。多分その理想っていうのは常に変化するじゃないですか、
うん、
その例えばその10年前に理想としてたところに今自分が立ってたとしたら、多分今の自分の理想っていうのは変化してるはずだし、変化してないとおかしいですよね。物事はやっぱ常に変化してるのでっていう状態だから、なんでしょうね、常に追い続け、うん、変化してるっていう、そういうものなんでしょうね。
ねえ、その辺がからなんかちょっと話はあれですけど、アメリカの話で19世紀の後半に、
はいはい、
まあ、第二次産業革命かな、
はい、
でまあ、工業化がアメリカで、はいはい、あの起こるんですけど、はい、その特に重工業、
はい、
電気工業、まあ、石油、
はい、
石油はもうちょっと後なのかなとかっていうのが起きてきて、その時に今都市化が起こってきて、
はい、
その都市化っていうのが、まあ農村から人々が、
うん、
あの仕事を求めて都市にやってくるって、
はい、
その時にその食べ物、
はい、
食べ物が、まあ、農村だったら地産地消で新鮮なものを食べれてたんだけど、はいはい、その都市だと、まあ、農村から持ってくる時に、
うん、
やっぱりまあ当時 その保存の方法とかっていうのが、
あ、
はい、まあ、やっぱり、まだまだ、
はい、
発展してなかったんで、冷蔵庫とかもね、はい、あんまり、まあ、氷を入れてとかだからやっぱり限度があるわけってなった時に、まあ、腐ったものとかそういうものをなんか当時 その体に悪い、
はい、
なんか保存料とか着色料とか使ってで食べてたと。でそういうのってやっぱり人間の健康にも良くないし、
は
い、やっぱり腐ってないものの方がいいよねっていう、安全なものの方がいいよねっていうので、はいはい、まあ、僕が見た、
はい、
まあ、これ何度もか大村寺でも言ってるんですけど、はい、そのザ・フードっていう映画があって、はいはい、それはハインツがそのケチャップを作るんです
よ、はいはいはい、
当時ケチャップって腐ったものそのままだと食えないから、そのまま匂い消
しごまかして、
はい、ごまかしみたいなもので作ってたんですけど、そのケチャップ自体も結構保存料入ってたりやばいみたいな、はいはい、で、まあ、ちょっと健康を害さないようなあのケチャップを作って、でそれを大量生産することで、
はい、
まあ、あの都市化していくと、
はい、
その人々の生活っていうのが、はい、まあ、一般化していく、標準化していくから、はい、みんな健康になってほしい、
はいはいはい、
健康に気をつけてほしいから大量生産するんだっつって、
はい、
大量生産大量消費の時代がやってくるんですよね、
はいはい、
その時はその食べ物の大量生産大量消費、
はい、
その工場で安全なものを作るっていうのは理由があったんですけど、
はい、
一回ラインを作っちゃうと、工場の、
はい、
ライン作っちゃうとそのニーズがなくなったから、はい、じゃあその工場を潰しますっていうわけにはいかないわけじゃないですか、はい、そこで働いてる人もいるし、
はいはい、
その設備投資もしてしまったし、
はいはい、
そうなった時に、
はい、
じゃあこれ買ってくれるのどこって言ったら、
はい、
まあ、アメリカの外見た時に、
はい、
まあ、いわゆる後進国って言われるところは、はい、やっぱり不衛生なものを食べていたり、
は
い、
あ、なるほど、
不衛生じゃなくて、
はい、
でその場合結構そこが怪しくって、
うん、
アメリカの場合は理由があったわけですよね、不衛生なものを食って、
その
都市化があって、
ね、
農村から人が、
はい、前提があって、
そう、前提がある、
はい、
前提がなくなってる状態で、はい、物作ったんで、
はい、
これ売らなきゃっていうのが先に来ちゃうみたいな、
はいはいはい、
だから変化、状況は変化する、
うん、
状況が変化すると前提が変わるわけですよね、
はい、
なんだけどやっぱ工業化って設備投資ですごいお金かかっちゃってるから、
はい、
それ取り返さなきゃみたいな、
はい、
そういうところもあるし、
はい、
あのそこで人が雇ってそこで働けるから、その働いてる人たちの生活は安定するんだけど、
はい、
でも本来はもういらないんだけどなみたいな、
うん、
ことになっちゃなっていくわけじゃないですか。
はいはい、そうですね。
なんか僕これが今の問題、はい、今の社会問題とかの根底にある気がして、
はあ、
最初は
必要
だった
ものを、はい
はい、みんながハッピーになってほしいからって、
はい、
大量に作れるように、
はい、
ドカンと工場を作っちゃって、
はいはい、
でももういいんだけどなみたいな、
うん、もうだって、まあ、日本とかでいうと人口も減ってる
し、そうそうそう
消費もシュリンクしていってる中で、
そう
ね、でもやっぱり資本の原理っていうのはその、まあ、肥大化していくっていうのがやっぱり内包されてるというか、
そこがなんかすごい大きな問題だな、
大きく矛盾してますね。でそれでやっぱりそのまあ発展途上国みたいなところにまあ何でしょうね、まあ豊かさみたいなその幻想的なその作用を、まあ、コインに作り出して輸出してっていう、
そう
でそちらに消費を作り出して、日本じゃもういらないんだけどオタク豊かじゃないから必要でしょみたいな、
そうそう
でもその豊かさってそう勝手にこっちが言ってるだけで、向こうにとって関係のない文脈がない豊かさで、でもなんかそれがなんかやっぱコマーシャル的なもので、
そうなんか、あ、自分たち貧しいんだみたいな、
そうなんですよね、
余計なお世話ですよね、
そうなんですよ、ね、
本当は充足してたかもしれないでしょ、
だからたまに最近そういう映画がなんか あるんですよね、はい、そのなんかまあ未開のその、山村を、に学校を作ったりみたいなのをやっぱりその綺麗に描いてて、でその人たちがやっぱりその何ですかね、まあそこに文明がないからそこに文明を持っていって、まあ豊かで便利な生活ができるんだっていうそのストーリーはすごく分かる反面、もともとそこにあったその人たちが持ってるそのなん、まあ自分たちとは全く先進国の人たちとは違った形の豊かさとかっていうものは同時に失われていってるっていう。かなと思いながら、
ねえ、っていうなんか問題意識つうか、だから僕よく言われるんですけど、東吉野村に引っ越して図書館やってて、でその地域の人との関係とかね、はとかって言われて、最近はそんなことないんですけど、昔はやっぱりその地域のためにやってるんですよねみたいな。そういう聞かれ方してたんで、
はいはい、
いや全然そんなことなくて、はい、まあ、もし図書館やって必要である地域の人がね、必要であって求めてくれるんだったらそれはいいけど、はいはい、ね、今の話で、うん、そのいや村には文化ないでしょ、
うん、
文化の発展拠点作ってあげますよみたいな、
はいはいはい、
そんなことだと、うん、それは違うよねって思うから、やっぱりなんかそこでやっぱ都市の文化が一番進んでて、
あ、そうですね、
とかっていう話から始めちゃうと全然違うよね、やっぱ田舎とか村には村の文化があって、それはその都市と比べるもんじゃないし、
うん、そうですね、都市から降りてきてるみたいな、そういう発想がやっぱりなんというか、
そうそう、
でも田舎の人と、もう自分は田舎出身だから分かるんですけど、やっぱり都会の文化だったりとか、都会から例えばまあ大学の先生が来ましたみたいなことになって、うん、じゃあ地域のことをなんとかしましょうみたいな言ったら、あ、先生がみたいな、うんうん、こうなんかそういうなんか頭の動きにはやっぱなっちゃうんですよね。なんかそれって何なんだろうなって、まあ幼い頃からやっぱり植え付けられてきたというか、うん、そういう中で生きてきたんで、なんかそういうのの蓄積でしかないんでしょうけど、なんかパッとそういう反射してしまうというか、今はまあそういうのはなくて、逆にやっぱ懐疑的というか、
うん、
この人たちは本当は何をしに来たのかみたいなことをやっぱ考えて、 本当にその土地に対してその責任を持ってその関わっていけるのかみたいなことはすごく考えながら、
ね、
飛行機か
福岡空港近いですよね。
近いです、はい、
だからね、今回はあれなんですよ、急に、
はい、
急に日常の話をしますけど、新幹線で来てね、
あ、はいはい、
福岡に、
はい、
今まで飛行機で来てたんですよ。
あ、福岡も、
うん、
あ、そう、あ、うん、
ピーチ、
はいはい、あ、まあ、安いですからね、
そうそう、
は
い
は
い、で、安いと思ってたんですけど、
そこまで変わらないですか。
なんかシーズンによって飛行機って値段変わるじゃないですか。
そう
です、
はい、
土曜日だと高いとか、
はいはいはい、
だからそれ考えてみると、なんかうちから車で関空の手前のところにまでまず車で行って、
はい、
その高速代もかかるし、
そうですね、
自分で運転しないといけないから、
はい、
なんか疲れてるとしんどいじゃないですか、まあ、はい、で駐車場止めて、
はい、
でそこからまた電車に乗り換えて、
ああ、電車乗り換える、
そうなんですよ、まあ、一駅とかなんですけど、
はいはいはい、
で関空行って、
はい、
でなんか何でしたっけ、あの搭乗手続きを、
まあ、そうですね、
うんぬんとかっつって
時間がまあ
シビアな、はい、シビアじゃないですか、
はいはい、
で僕やっぱりこれ何度もしくじってるんで飛行機、
はいはい、
間に合わなかったとか言って、そんなことあるっていうね、普通の何でしょう、いわゆる定型発達の、
はいはい、
人たちから、はいはい、言わせるとそんなことあるってことなのかもしれないですけど、
はい、
ちょっとその辺が僕ね、
はい、
デコボコがある人間なんで、はい、そんなこと繰り返しちゃうんですよね、
はいはいはい、
っていうことで、それだったら新幹線の方が安全だってね、
うんうんうん、
もう来たら乗ればいいわけじゃないですか、
遅れたら次の乗ればいい、
そうそうそう、あ、これは便利と、
うんうん、
でね、まあ飛行空港も福岡ってもう本当市内にあるけど、
はい、
新幹線ももちろん市内に博多あって、
そうです
、ね、はい、すごい便利だなと思って、はい、で新幹線で来たっていう感じですね、うん、他の場所、例えばまあ熊本とか、
うん、
大分とかだとどうなのかな、分かんないけど、
ちょっとややこしくなりそうです ね、
だったかもしれない、
確か、
うん、
なんかでもありますよね、あの飛行機 の、 そのすごい、ストレスをかけられる、そのこれルールがまあガチガチに決まっていて、うん、まあ、それはそのあれだけ大きいものをそのエネルギー使ってやるんで、まあ、ものすごく合理的にしないとその採算が取れないっていうところはあるんでしょうけど、それにやっぱりその合理性に人の方がやっぱり従わなければならないっていうのがものすごくこう決められている、荷物は何キロ以内で、時間は搭乗時間はこの時間で、何分前までには必ず来てくださいっていう、なんかまあ最たるものというか、なんかそういうところに対して の、 そのストレスは受けるなって、いや自分今持ってる荷物何キロだっけみたいな、
ね、あるし、うん、なんかで、まあ、僕なんか本とか好きだから、うん、本か買うと、
はいはい、ね、重さ、
ね、重さが重くなったりして、ね、なんか、はい、ね、あ、これこの本買ったら重さがとか、なんかそこまで気にして本買いたくないっていうか、うん、もあったりするから、なんかそう気にしなきゃいけないこと
多いですね、
多いなと思って、ね、飛行機だとっていうんで、だ今日の話じゃないですけど、公園みたいにちょっとブラッととかって、
はいはい、
その気にすることっていうの、気にすることが多いっていうのと、
うん、
対極じゃないですか、うん、ブラッと来るとかって、うん、だからちょっと気にすることが多いとしんどいな、うん、
ちょっとなんか風景変わりましたね、さっきまでの、なんか目の前 の、 そのヨガ教室的なやつが終わって、
終わった、
ちょっと走ってる人が増えてきて、子供がいたりと
か、 なんか走ってる人も、
いや多いですね、
多いし、
でも土曜日の
さっきこっちから走ってきて
る人、どっちからも来ますね、
ね、
はい、
うん、いやもうその状況が変わってもなお、
はい、
我々は変わらない、
そうあいつらまだ話し続けてる
いつまでいるんだろう
でもそれを誰も、まあ、気にする人もいず
いないでしょうね、はい、多分ね、
で鳩も自由に飛び回って、
うん、カラスがね、
カラス
結構低空飛行で、 さっきこっちの後ろから飛んできてたんですよ。
餌がみたいなことです
か、ね、あったのかな。スズメもいるしね、うん、
気持ちがいい
本当に、うん、いやそんなことで、
はい、
やっぱりできるだけなんか気にしないでいい
時間、そうですね、
気にしないでいい
空間、何も生まない時間、
そうですよね、うん、
とか言いながらこう撮ってるっていう
生み出そうとしてる、
そうそう生み出そう
生み出そうとしちゃうんですよね、真面目だから
っていう、その矛盾がなんかいいよねっていう、
そうそうそうそうそうそう、うん、
矛盾があるっていう状態がなんかデフォルトでしょうっていう
ね、そうですよ、うん、
確かいい、あ、矛盾がある状態をデフォルトにしたらやっぱそれ自体を手放すことができるから、あとはいいですねそれって、
手放すっていうのはやっぱりテーマですね、
うん
うん、そうですね、なんかそのさっきの空港の話でなんかふと思ったんですけど、
は
あ、なんか空港にでもちょっと憧れはあって、
はいはい、
それないですか、
あります、
あります、ああ、
どういった憧れ、ああでもなんだろう、なんか言葉をすると難しいですけど、
なんか、うん、まあ、具体的な行動としては、
はい、
だこういう飛行機の音が好きとかね、
はい、
まあ、いろんな、はい、その憧れの表し方がある気が、
はいはい、そうです
ね、現れ方がある気がして、はい、僕はあの意味もなく、
はい、
まあ、空港に行ったりしてましたね、で飛行機を見るとかが好きなわけじゃないんですよ、
はい、
空港っていう場、
あ、
なんかこれから旅に出るよ、
はいはいはいはい、はい、
なんかその前の
の人たちが生み出してるグルーヴみたいな、
そうそう、
やつを味わうというか、うん、
そうで、まあ、特に国際線、
はいはいはい、
うん、だし、まあ、いろんな国からね人も来てるし、なんかあの、あ、ね、その何ですか、デパーチャーと、
はいはいはい、
なんかね、とアライブとみたいな、はいはいはい、書いてあるじゃないですか、はい、出発と到着みたいな、はい、あの感じもいいなっていう、
出会いと別れみたいな物語の質量が高いですよね。
ああそうかも、
うん、空港っていう場所は、
うん、僕はそんな感じなんですけど、
ああ自分は、ああ、いや、なんかちょっとそれとは違いますね。
ほうほう、
なんか今すごい合理的な場所とかだから散々言っといてあれですけど、同時になんかすごく自由を感じれるここからどこへでも行けるんだっていう、感じは同時
だから、ほら、いろんな、
そ、あ、そうですね、
都市名がね、
そう書かれてて、
書かれてる
イメージするんですよ、 あそこにも行ける、あそこにも行ける、
そうそうそう
そうなんですよね、
散々
言っといた、だから、ね、まあどっちもあっていいんですよ
そうそうそう、
どっちも遅れた時はだから、まあ、全然合理的でみたいな全然5分の遅れを許してくれないのかとか言うくせに、でもまあどこへでも連れてってくれるんだよな、
そうそう、
大好きみたいな、
そういうもんですよねいや、そうですよ、
大好きと大嫌いは一緒です、
一緒です、
うん、そう
一緒、本当そう思うな、
どっちもありますね、
うん、そういう意味では今回の、
は
あ、ね、あの秋のツアーっていうね、
ツアー、はい、
なんでこんなことやってんだろうっていうのをなんかと思うんですけど、
はい、
これ何なんですかね、
なんでやってるんだろう、
なんでしたっけ、なんで、
いや多分明確な理由はなかったですね、 なんか、いや、ここはやりましょうかみたいな
そうですよ、
割とぬるっと始まった気がします、
ね、で僕は一つは、
はい、
ツアーっていうのに、今空港じゃないですけど、
はい、
あ、ツアーっていうのに、
はいはい、
なんかちょっとあるんですよね、その、
はい、
憧れまでいかないんですけど、なんかいいイメージ、
はいはいはい、
なんかそのツアーっていう言葉がなんか想起させてくれる、いいイメージ、
ツアー、旅、
うん、
なんか僕は音楽を やっていて、まあ、今も細々とやってるんですけど、でなんか、まあ、バンドがツアーに出るっていうのは、なんだろう、 ツアーに出る前と後とではやっぱり違うバンドだし、その、まあ、バンドメンバー4人いたとしたら、ツアーによってやっぱそのグループが変わるわけですよね。やっぱ衣食住を共にして、で一番自分たちの好きな音を鳴らしてっていう中でどんどん変化していって、それをみんながそのまあ許容というか、まあいいこともあれば嫌なこともあって、でもそれを受け止め合ってっていう。だそれでいうと今回のツアーはなんかいろんな書店の人とまあグループに触れてお店に行ってみたいなので、やっぱり何かしら変化、自分が変化していく、ツアーっていうのはなんか旅っていう、そういうことですね。
ねえ、なんかすごい、そっかそっか。なんかツアーの前と後じゃ変化してるみたいなのは、うん、あんまそういう視点は僕なかったけど、
はいはい、
でも今回はなんか明確に、なんていうんだろうな、なんか文脈がはっきりした感じはあって、なんか文脈っていうのかな、なんか福岡ってちょっと漠然と、
うん、
福岡県もそうだし福岡市とかちょっとぼんやりしてたんですけど、うん、来てみると、まあこれは一種っていうかな、まあ、良くも悪くもかもしれないんだけど、なんかこの一つのものの見え方を決めるっていうのは、うん、視点を決めることだから、
うん、
他の視点をそのなくすことでもあると思うんですよね、はいはい、そういう意味ではもう僕は福岡っつったら、
はい、
まあ大井さんがいたり、はい、奥夫妻がいたりとか、はい、まあ、福岡市って言ったらね、
はいはいはい、
とか福岡っていうのをやっている、
はいはいはい、
もうそういう視点でしか見れない感じにはなったし、で浮き葉とはどれぐらい離れていてとか、
はいは
いね、で福岡県って言ったらまたちょっとあの福岡市と浮き葉市があってとかね、うんうん、他にも、まあ、糸島とかがあってとか、
は
い、まあ、いろいろ情報が増えていくと、
はいは
い
はい、
視点がなんか固定されてい く、
はい、
で、まあ、今回はその大井さんを中心とした、
はい、
なんかこういう文脈が、あ、こういうのがあって、
うん、
あ、こういう見え方を福岡ってできるんだっていうのが分かったとこなので、
うん
うん、そういう意味ではなんか明確にツアー前とツアー後だと変わるだろうな、変わったなって、もうすでに僕変化を実感してて、
はいはい、
だから、あ、そういうツアーってそういう意味もあるよなっていうのはなんか思いましたね。
確か、あ、だかそれだったらバンドに近いですね。
うん、
だバンド、まあ、メジャーとかだったらまた違うんですけど、マイナーなバンドはそのツアー先っていうのはやっぱりその自分たちのマイナーな音楽を受け入れてくれる好きな人がいるコミュニティの中を目指していくんですよね。そういうのでそのツアーを組んでいって、だからそこの中でそのコミュニティっていうのは、例えばそれが大阪にあったり名古屋にあったり、まあ、東京の高円寺とかにあったりして、じゃあそのコミュニティの中ではやっぱりしっかりその文脈がある、先輩がいて後輩がいていいレコード屋があってって、でそれを知ることによって、でそれが全国でつながっていくことによるなんかまあ価値観の変容みたいなことも大きいかもしれないですね、ツアーの効用みたいな。
だいぶなんか立体的に見えてくる、地域がね。
確かに。
それめっちゃ面白いなと思うし。
まさにツアーだったんですね。
ツアーだった
んです、ね。これ
が。ツアーって言ってるからって
。
あれだけど。
でも本当にそれ、ね。そうですね。
いいですよ。ツアーの紅葉。
紅葉は。
いや、それはでもなんかちょっと、うん、まあ、でもね、やっぱほら。あのツアーで行くっていうことは、
はい、
やっぱりある程度の人が来てほしいし、
そうですね、はい、ね、はい、
と思うし、
はい、
そういう意味ではやっぱりまあ自分も、
はい、
まあ、頑張るってことじゃないですけど、はい、やっぱり
そこに対するリアクションというか、
そうそう、まあ、そうだし、はい、そのね、やっぱり普段の発信とかによって、
うん、
あ、ちょっと話聞いてみたいかなと思って来てくれるわけじゃないですか、うんうん、でそれがそのね、まあ、僕だったら書店さんだし、
バンドだったら、まあ、ライブハウスとかになるのかもしれないけど、うん、それでやっぱりなんて言うんでしょうね、なんか自分と読者だけの関係じゃなくって、うん、そのそれを売ってくれるとか、
うんうんうん、
ね、その場所、
はいはいはい、
場所が見えてくるからなんでしょうね、なんか関係者多いなって思えると楽しいな、
うんうん、
まあ、今のところね純粋に、
うん
うん、あチーム感というか、うんうん、すごいありがたいなっていうのはめっちゃ思うかな。
なんかさっきから鳩が近くに寄ってきたんですけど、多分ついにあの
気づかれた、
いや僕らのことずっとここで喋ってるから自然の一部に、
あ気にしてないそうね、
気にしないくなったんじゃないですか。あいつはずっとここにいるから、ね、そう鳩が
いいですね、同化したっていう
か同化してしてしまった、
自然化した、
自然化してい
いですね、いいことですよね、
いいことです
ね、うん、本当だ、
風景になりましたね、
鳩も気にしなくなった
っていう、鳩も気にしなくなった、
いいですね、鳩は、ね、僕らが大きな声で喋ってても大丈夫だし、
だから鳩は泣いてるみたいなことですよね、なんかあいつらもなんか喋ってるなって
寄ってきたの、
そうですね、いや、いっぱいいますね
いいですね、来た来た、餌もあげちゃ、ね、あげちゃいないのに、
そうです、
あ、なんか白い鳩がいる、同じ鳩、同じ種類なのかな、
なんでしょうね、
やっぱりああいうみんなと見た目が違うとね、あの童話じゃないけど、なんか仲間外れとかにされるのかしら、
そんな感じは今のところないですけどね、
今のところない、
うん、でも一番寄ってくるっていう
やっぱりね、ちょっとあれかな
好奇心が、
うん、
そう好奇心が遺伝的にあってなんかちょっと違う人後輩とかしてなってるのか、
分かったのかな、おお、一緒に飛んでたな。
あ、わ
あ、あ、カラスが来たのかな。
ああ、なんか確かにカーカー。
ねえ。いや
ー、いいですね。いい時間です。
ねえ。いやー、ツアーってでもまたまたやりたいなっていう
か。ああ、そうですね。
どんなね、うん、どんな形になるか、うん、あれですけど、なんかそういう適当に、まあみんな今回だからすごいなんていうんですかね、持ち寄りじゃないんですけど、うん、すごいなんか丁寧にやってくれたんで、
うん、
嬉しかったし、なんかこれを何らかの形で、
はい、
本質は続けていきたいっていう か形はどうなるかあれですけど、
そうですね、なんかいろんなとこ行けたらいいですね、
おお、
今度北海道ツアーしたいんですけど、
ね、おいいですね、
だからツアー募集したらど
あ
ツアー
いいですね、
ツアー北海道東北ツアー
いいですね、そう石井さんちょっとツアーオーガナイザーとして、
バンドもそうですよ、やっぱ地域にオーガナイザーがいてすごい熱心な、最初はファンだったりするんですよね、その人は、でその人がもう好きすぎて、まあ、バンドのライブに何回も通うようになって仲良くなったりとか、あとは、まあ、地域のレコード屋さんと仲良くなって、うん、でいや自分はあのバンドめっちゃ好きやったら自分で呼べばみたいな感じになって、うん、でバンドに直接連絡して来てほしいんですけど、
う
ん、みたいな、そんな感じですね、結構、
あ、そうですか、
うん、インディーは、
いや嬉しいな、
なんかそう、今度だから九州ツアーですか、次は、
ね、次はどうかな、
九州、まあどういう、まあその時になる形になるんじゃないですか、
そうですねでもやっぱりなんすかね、やっぱりミノーブックスがあって、
はい、意外とだから九州
真ん中だから、
まあ、真ん中のところあるんですね、うん、まあ福岡真ん中の、はい、
やっぱり
大分も長崎熊本北九州とか割と中心に、
だから もともと僕九州っつったらその九重とかね、
はい、
小国とか、
はい、
向こうに行ってたんですよ、
はい、
あとは湯布院のね中屋さんのとことかその辺の人たちとすごい仲良くしてもらってて、はい、っていうか最初そっちで呼んでもらって行ったところがあってでその中の一人の方がミノーブックス紹介してくれて、
うん
うん、ってとこからでもあったのでなんか大分熊本とかもまた行きたいし、ね、
南になるとまたちょっと違うんですよね宮崎鹿児島はやっぱりちょっと距離があって行きにくいってこともあるのかやっぱ文化が少し違う感じがする。
いいですよね、うん、でもねそうそう宮崎もね僕 の, あの友達がいて、
うん、
そう頑張ってるんですよっていうのもあってなんかそういうんでツアーって
ツアー、
うん、僕はすごい好きだしやっぱり、うん、プロレス好きじゃないですか、
はいはい、
プロレスラーと巡業するんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりああいうのに憧れますよね、うんと言いつつ普段の生活
も、ね、そうですね、まあ、今はまあ忙しいのでどう何取捨選択するかっていう、うん、昨日もトークで話されてましたけど
そうですよね最後にね
そうですね
そういうことでもう
なんか質問が来たんでしたっけあれは
そうですねなんかねすげえ漠然とした質問が来て
そうです、ね、質問来て
困ったことないですか
ってあそうですでそうだそうだその困ったことに対して今ちょっと忙しいから何を削るかを困ってます
そうそしたらね大井さんはね、
はい
は
い、
大井さんに聞いたんですよ、はいはい、僕もねこれどうやって取捨選択でしたらいいんですかって言ったら、はい、いやそれは意志の力でとか言って
意
志の力ってすごまあそうかっていうかね急に精神論になってねいやすげえいいなと思ってまあそうだよなそうか面白いなそっかそれは自分で考えなさいよ
そうですね他人に聞くもんじゃないよみたいなことだったんでしょうね、
うんうん、そっかってそりゃそうだよな良かったですねまあなんかでもいいっすねちょっと
またこういう時間があるっていうのはツアーになんか
ねえでもこれもなんていうのかな石井さんねちょっとさっき話してたけど、
はあ
お店も今日空いてるわけじゃないですか。
あ、そうです。はい。
だから人に任せれてるわけでしょ。
はい。そうですね。
で、それはやっぱり、まあ、任せれる人が入ってきたっていうのもあるだろうし、はい、そのまあ任せても大丈夫かっていうふうに
石井
さん自身も思えたみたいな、
はいは
い、そういう意味ではちょっと手放せたみたいなことですか。
まあそう、まあ徐々にですね、
うん、
最初はやっぱり自分がものすごくコントロールしたいしその不安だったんですね、
うん、
そのコントロールしてないとその売り上げが下がるんじゃないのかとかなんかまあ全然自分接客とかしないんですけども、うん、何かその自分がそこにいることで例えばなんか誰かが来た時にちゃんと対応できないんじゃないかみたいなのが最初はやっぱすごく今になったら不安だったってことに気づくんですけどその時はなんかまあ漠然とそれをしないとなみたいなことだったんですけど、うん、それがやっぱり徐々にななんて言うんですかね、そうしなくなったというよりは なんとなくできなくなってきたというか、
うん、
なんかできない状況、なんて言うんですかね、やっぱいろんなところにも出ていきたいしってなったら、うんうん、まあずっとここにいるってことでもないなって思ったら、うんうん、一回一度はちょっと任せてみようみたいなことになって、うん、でスタッフだけでお願いしてって一回やってみたら、あ、全然大丈夫だみたいなので、
うん、
まあ、あ、できるんだと思ってで今は割ともう臨機応変に、
うん、
今日だったらその、まあ、スタッフ、まあ、本当申し訳ないですけど一人でお願いしてで一人だと、まあ、ちょっとそうカフェもあるし大変でしょうみたいな話になって、
うん、
だってそういう時はもうカフェじゃもう今日カフェやらないでおきましょうとか、うんうん、まあ営業時間もちょっと長いからちょっと営業時間もコンパクトにしましょうみたいな ことは割と臨機応変にやって、うんうん、なんかその場その場で合わせてできることを、
うんうん、
なんですよ。でまあ店主は公園でぼーっとこう話して
なんかぼーっとできてますね
そうですね確かあでも、うん、なんだろうな、うん、でもそれがなんでそういう大事というかそうまあそうしたいからしてるんであってなんかでもそれもスタッフもなんか受け入れ許容してくれてるというかまあそれはそうですよねみたいな何でしょうねいい感じです今、
うん、
そのお店の感じも
いいはいいですよ
いいスタッフがいて本当になんかありがたいですねもあの僕が、今日の打ち上げ全く考えてなくて、
うん、あ今日確かに、
はい、であどうしようと思って、うん、で昨日車運転しながら思い出したんですよ、
うんうん、
あっと思ってでスタッフにちょっと考えてなくて、
うんうん、
あやってきますって
すごい
ありがとうございます
すごいですねいやもう感謝ですね。僕もだから昨日は事業所やってたんでうちのね、
あ、はいはいはい、
金曜日だ
ったし、ああそうですよね。
うん。でも休みますって言って、
はい、
まあよっぽどのことがあったらあれですけど電話が来ますけど電話来なかった
し、ああまあやってくれてるんです
、ね、そうっていうのもあったし、でも本当なんて言うんでしょうね。まあ僕もね雇われなんで。はいはいあれですけど本当に、うん、なんでしょうねなんか力貸してもらってんなみたいな感じですよね、
うん、
なんか自分がトップで責任あってみたいな、うん、そういう感覚じゃないなっていうのはあって、うん、とはいえなんかいやこう力貸してくれてなんか ありがたいなっていう気持ちはありつつ、
うん
まあ、かといってねえ何でしょうね、まあ、みんなで働いてる、
うん
そううん、っていう気持ちでいたりするから、うん、なんか自分が全部やってるとも思ってないし、うん、
やれるわけないですからね、
そうですよね
結局、
まあ、とはいえそのうちの法人とかからしたらいやその一応管理者は君なんだから把握してないと言われたりするんですけど、
うん、
その辺ですよねやっぱり
バランスが、
うん、うるせえよってすげえ思う思ういや俺は俺のがいいようにやってんだよってでもやっぱこの感覚になってるっていうのはすごく大事なことな気がして、このまま行くのか、
うん、
それともいやあの自分のやりたいようにやらさせてもらいますわ、
うん、
っていうのであれば、うん、それ組織にいるってことじゃないんじゃないかっていう選択肢もね、
う
ん、
そうです
ね、あるだろうし、うん、そういう意味では、まあ、
健全な反応ですね、
反応だろうなっていう、うんうん、
むしろそうあるべきというか、
そうそうそうそう、
うん、
なんか不自由を感じるとか、
うん、
なんか矛盾を感じるとか、うん、なんかおかしいなって思うっていう感覚自体はすごい大事なこと
ですが、ね、う
ん、これを亡き者にする不安を亡き者にするっていうのはそれはそれで、うん、まあ、不安が大きすぎて自分が動けなくなっちゃったりすると、うん、それはねやっぱりそういう病気の人もいるから、うん、それはそれしんどい、
うん、
そこは分かるから不安を軽減するっていう、うん、ね、なんだ、お薬飲むみたいなのはそれは
そうです、ね、
うん、あの必要なことだと思うんですけど、かといってじゃあ不安っていうものがこの世からなくなったらいいのかって言ったら、
うん、 そうですね、うん、
それはそれで極端だよな、
そうなんですよね、それはゼロになっちゃうとなんか変な宗教的なことになってしまうし、不安とか矛盾は絶対あるものだから、それをまあ抱えた上でまあバランスを取りながらっていう、まあ、バランスを崩したらまずいんですけど、 だから不安がない方へ、不安がない方へとか矛盾のない方へってやりすぎるっていうのはやっぱり、その行き着く先ってどこなんだろうって
思いますよね。いや、そんなことで、あ、もうめっちゃ喋ってますよ。
あ
これですよ。
これですか。
これですわ。深夜の、
あ、深夜30分
コンビニでちょっと喋ろうかっつって喋ってたら、あ、1時間だ。
まあ後半結構だれてましたけどね。
そうですね、
はい、
そうそう、それでもいいっていうこの環境音を届けるのもいいよね。
いや、いい
いいですね、
なんかもうそんな、もういい、
そう、見てない、見えないし、もうやめろよってもうやめろよって思ってるでしょうね、みんなね。
いつ終わんだ。
そうそうそう、これ終わんないんじゃないかっていう。
まあ別にこれから僕ら5分ぐらい無言になって、でまた喋り始めてもいいわけですから、
ね、いいわけですよ。
じゃあこれから環境をお届けします。
どう
ぞ。そう、
まあ僕らのもう環境音ですよっていう状態ですよね。
そうですね。
だハトが寄ってきたんです
よ。そうです。
って言うんでね、
はい、
まあ、また夕方、
はい、
ね、どんな話になるんでしょうか、はい、っていうことで、
お話続かれてるかもしれないです ね。
もういいよって勘弁してよみたいな、
そういう意味で失敗するかもしれないですね。
そうですよね。
今日、いや、ちょっともう僕ら話疲れててみたいな。
そうそうそう。
あ、それはあり得るな。
あり得るな。
そうです。
いや、でもこれもな、多分成功しちゃうな、多分。
ああ、
力抜けて、
ああ、逆に
良くなっちゃうんですよ。怖い、
怖い、
自分が怖い。もう何でも成功と思っちゃう自分が怖いですよ。失敗って思いたいですよ。なんか どうなったら失敗になるのかな。
ああ、でも分かります。その失敗ってなった途端に、でもこの失敗が自分に与えてくれたものの尊さよとか思った瞬間に、
なんか成功になっちゃう。怖いっすよね。
そうですね。
まあまあ、そんなことで、
はい
はい
はい、
もうね、何回飛行機がやってきてんだっていう。何回福岡空港を飛び立ったり、ね、降り立ったりしてんだっていう、もういい加減やめろっていう、
はい、
ことだと思いますんで、ね、はい、ということで今日のゲスト、石井さんでした。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。